はい。
で、さっきのそのね、地獄が呼んでいるは宗教的なと見せかけてあんまりみたいな話だったけど、この真夜中のミサってやつがまさに、
はい、
そういうなんか宗教テーマのっていう感じで入るわけですよ。
ほう、ほう。でもマイク振らなあかんでしょ？
そう。
そんな。
で、はい、飲酒運転で人を、はい、死なせてしまった主人公がいるんですよね、
はいはい、
で彼が服役した後、うん、出所して、うん、で自分の故郷のあるあのアメリカのどっかにある孤島ですね、うん、に帰るわけですよ。でもみんな漁師とかを営むぐらいしか全然産業のない、まあ、ちっちゃな島でもうほとんどもう人も減ってって過疎化が進んで多分もう100年後にはなくなってるようなそんな村なんですけども、うんうん、そこにこうまあ唯一の連絡船で帰るわけですよね、うん、でそうこうしてるとまあ島の人からやっぱ冷たい目で見られるわけですよ、人殺しのね目で、うん、で彼が帰ってきて、もともと彼はあのその教会で従者っつうんですかね、ああいうなんか、
はい、牧師さん の、
ね、の後ろでこうねなんかいろいろやったりとかするようなことやってた子で、まあ、多分信仰心は子供の頃はすごい強かった子で、うん、ずっと慕ってたあの牧師さんがいたんですけれども、うん、彼その、牧師さんが結局、あれなんですよね、旅行中になんか帰ってこなくなっちゃって、
うん、
で、どうも村の中であれどうなったんだろうね、みたいに言ったら、全然知らない若い、ある牧師さんがやってくるわけですよ。
うん。
うん。で、この人が、まあ、すごく若々しくて、すごいなんか魅力的な男性なんですよね。
はあ、
で、それから、その出来事というか、一連の出来事の境目として、なんか島で人が失踪したりですね。
うん。
なんか奇妙なことがどんどん起こり始めるんですよ。で、ある意味、その、まあ、牧師とか神父か、ごめんね。あれなんですよ。奇跡みたいなことを起こし始めるんですよ、その神父が。
ほう。ほう。
で、何かみんな、やっぱ信仰心みたいなものが、もう失われつつあったその島で、どんどん、教会に毎日のように来る人がどんどん増えていって、もうヒーロー的な存在になってくるんですよ、この、神父が。で、なんか不穏な雰囲気がどんどん、その作品の中には漂ってくるから、こっから先はネタバレになっちゃうから、すごいオブラートに包んでるんですけど、あ、これは、僕が期待したのはですよ。これはね、こうやって不穏な空気にさせて、こういう怪物ものと思わせつつも、
うん、
実は違くて、こういう人間の心の中にある信仰心、猜疑心、なんかいろんな、そう、なんつうのかな、うん、なんかいろんなものを、ないまぜにした感情の末に、こういうなんか暴力的な悲劇が最後に起きて、みたいな、なんか、作りとしては、なんか結局こう、ホラーとか、そういう心、はい、超常現象じゃなくて、
はい、
なんか人間のそういう心のあれで起きる、なんだろうな、残酷な出来事とか、
うん、
そういうものを描くような面白い映画に、ドラマになるのかもしれないと思って見るわけですけれども、
はいはい、はい。
あ、普通にそういう感じですかっていう感じの。
まあ、まあ、マイク・フラナガンどっちもあるからね。どっちのパターンもあるから、微妙ですよね。
そう。
あ、人間なんだっていうパターンと、幽霊なんだっていう、両方やるし、なんか現場対戦みたいなことやったりもするしね。
そう。まずその、どっちなんだかも、でも、多分、意図的にやってはいるんだろうなと当然思っていて、はいはい、なんか。で、そうなった時に、じゃあ最後まで見るとどうだっていうと、結構面白いっす。
はあ。
で、ながらみできるかって言ったらながらみもできると思う。結構、間がすっごい長いから、なんかいろんな。一シーン一シーンの、
うん。
なんだけど、キャラクターがすごく立ってるし、
うん、
で、そういうパーツがすごく面白いものが多い、なんか。うん。うん、ただ、これってなんかもうちょっとなんなかったのみたいなものもたくさんあるから、
うん、
まあ、大満足とまではいかないのだが、ええー、っていう感じの作品ではありましたね、これは。
うんうん、
見る価値はあるかなと。ながらみもできるし。
まあね、まあまあ、一応、ホラー、界隈としては、おすすめの監督ですからね、マイク・フランナガンはね。
はい、
まあ、どれも、もう、まあ、もう面白いからね。映画の方もドラマの方も。
うん。
うん。 でもやっぱりそんなに長くないでしょ。
長くないですよ。
うん。
そんな長くない。何話ぐらいだったかな、忘れちゃったけど。うん。まあ、結構サクッと見ましたよ。うん。
はい。はい。
はい。っていうドラマの話ね。まあ、ながらみ的にもできるよってやつでしたけど。うん、続けていいですか？
うん。熊さんのメールは読んじゃいますか？
あ、じゃあ読んじゃいましょう。
ながらみ映画とは関係ないんですけどね。
うん。
あの、どれを読んだか読んじゃないか後でめんどくさくなるなと思って。
あ、そうですね。
30代前半のとある男性から聞いた話。彼のおばあさんが亡くなった数日後、ある夢を見たそうです。彼は夢の中で、亡くなったおばあさんの家に両親といたそうなのですが、その家のある部屋に入ろうとすると両親が怖い面持ちで、絶対この部屋に入ったらダメと彼が部屋に入るのを固くなに遮るそうです。なぜか夢の中で彼はその部屋に何とか入りたいと思ったそうで、両親を振り払い引き戸を勢いよくガラッと開けたそうです。と開けた瞬間、包丁を持った手がシッとまっすぐ彼を見かけて向かってきたそうです。何とか避け入れて包丁を持ったその手の先を見やると、包丁を手にしていたのは、なんと、亡くなった彼の祖母だったそうです。彼は驚きつつも怖くなり逃げ出しましたが、祖母は包丁を手に彼を追い回し、何度も彼を刺そうとしてきます。彼は助けを求めようとしますが、声が出ない。また悪夢特有の足が遅くなるという状態に陥り、ついにはおばあさんに追いつかれ包丁で刺されそうになった瞬間、やめろーと叫び、目が覚めたそうです。目が覚めたのは、深夜2時頃。そこには、おばあさんの家でもなければ実家でもなく、彼と奥さんと二人で住んでいるボタンプッシュ式のオートロックがついた新しめの賃貸アパートです。あー、なんで夢か。鼓動が収まらないままドキドキしながら肩を撫で下ろしたその瞬間、寝室そばの玄関の方から、ピーピーピーピーピーピーピー、カチャッと暗証番号のプッシュオートロックを解除した音がしたそうです。安心したのもつかの間、彼の心臓はまた高鳴り始め、あまりの怖さに布団をかぶって縮こまっているうちに寝てしまったそうです。気づくと朝、ああ、なんだ、あそか。これも全部含めてもろもろ夢だったのか。と思いながら恐ろ恐ろ玄関に行くと、ドアのロックが解除されていました。改めてゾッとしたそうです。一体おばあさんの夢は何を意味していたのか、特に仲が悪かったわけでもないのになぜ自分を襲ってきたのか、入ってはいけないとされた部屋、そして玄関が開いた、その意味とは、どう考えても納得する答えが出ないとのことです。彼の話は以上です。彼はバンド仲間で先日のライブの打ち上げで聞いたばかりの話で、まあ、そのイベントきっかけとかで、イベントに来てくれた人だそうですね。なので、その仙台のイベントとかきっかけで、ああ、そういえばこういう怖い体験あるよみたいなことを話してくれたと。で、またこの話を聞いて思い出したんですが、夢で包丁を突きつけられる話を聞いたのは、これで3度目でした。熊さんがとね、他の一つはある女性から聞いた話で、まだ実家に住んでいた頃、まあ、寝苦しくなっていって重さを感じて、目を開けると、女が自分の中に馬乗りになって、死ねと包丁を顔の脇に振り下ろされ、かばっと目が覚めたら、次の日、向かいの部屋にいる妹にそのことを話したら、え、お姉ちゃんもと。妹は包丁を突きつけられてないけど、女が夢に出てうなされた。同じ女だったと、見た目がね。もう一つは霊感のある友人男性から聞いた話で、彼女のラブホに行き、ことを済ませて寝ていると、彼女が具合が悪いといううなされ、深夜に起こされた。すると、明かりをつけると、包丁を持った女がいました。で、これ、まあ、生きた人間ではなかったみたいね。彼は見えるのですが、見える人だってことだね、多分ね。彼は見える人だったんで、幽霊だと分かった。っていうことだと思う。彼は見えるのですが、彼女には怖がるといけないので、伏せたそうです。っていう話ですね。はい。まあ、そういうことがいろいろ話していくので、包丁って何かの象徴だったりするのかなとぼんやり考えてました。で、映画ながらみの特集も久しぶりに聞きたいです。昨年の今頃は今井さんがスターウォーズをネタバレされてましたね。大好きな回です。で、まあ、前の神様とかもね。おすすめです。ということなんですね。はい。
うん。
スターウォーズのネタバレはしても、私がされたんですよ、今井さんに。
違う。鮫島さんにされたんですよ、俺たちが。
いや、そうだけど、あれはだから、スターウォーズじゃないじゃん。 マンダロリアンでしょ。
マンダロリアンされたんだ。
うん。スターウォーズネタバレは今里さんが俺にしたんだよ。仕返しで。
え？してないよ。
したした、スカイウォーカーの夜明け。スカイウォーカーが夜明けになるって。
何言ってんだよ。
スカイウォーカーなんだよって。エピソード9俺まだ見てなかったんだよって。
うん。
で、スカイウォーカーが夜明けなんだよって。ひどいネタバレしてきたから。
そんなネタバレした
方がいい。まあ、ホワイコだね。
いや、ホワイコにはなってない。本当に許さないと思ってる、未だに。
見たんですか、あの後、マンドロリアンは。
見たけど、何の感動もなかった、岡田さんも。
消化試合です。ながらみ、ながらみです
か。今度、ボバフェットのやつが始まるからさ。
はい。
それで、ま、今度また、鮫島さんが、またネタバレしないかどうかがすごいハラハラしてるから、うん、とりあえずフォローというか、うん、もう絶対ツイッターはその時期は見ないようにしよう
か。ミュートにしとけばいいじゃん、だから。鮫島さんを。
てか、鮫島さんがやったのを誰かリツイートとかしそうじゃん。
あれ、ミュートにしたら大丈夫なんじゃない？違う、ダメなんだっけ？
わかんない。仕組みがちょっとわかってないけど、うん、そこは、うん。まあまあ、それはいいとして、あ、今の階段めちゃくちゃいいっすね。
はい。
なんか、ね、何個かすごい思いついたことがあって、
はい。
ま、漫画作品で言うと、猫汁うどんと、あと、岩木仁の漫画で、
あったっけ、そんな。
ちょっと近いのがあって、岩木仁だと夢が殺すっていう短編が、うん、なんかまさに、夢の中で包丁持ったやつがこう殺される、包丁持った男に殺される夢を見る主人公を、で、本当にそれ通りに殺人事件が起きていくみたいな話と、
うん、
あと、猫汁うどんは、猫汁の兄弟が二人で寝てたら、
うん、
夢の中で、なんか、怖いやつが来て、弟がこう殺されちゃって、包丁でズブズブつって、うん、わーって起きたら、夢だってなって、
うん、
で、起きて起きて怖いのが来るよって言って弟を起こして、うん、したら本当夢と同じように、頭の狂ったばあさんが包丁持ってペタペタペタってくるから、猫汁兄弟が竹槍かなんかでぐしゃって殺すっていう話があって、それを思い出したのと、あとあれだよね、稲川淳二さんのその、大きな赤い顔が出ると、なんかこう、包丁でめった刺しにされる事件が起きてみたいな、なんか。
いや、人を殺そうとすると、とか、
なんか。ああ、赤い大きな顔が出て
ると、まあ、殺し。逆パターンなんか、まず殺された、まあ、有名な芸人さんですよね。うん、が、愛人かなんかに殺されたんだけど、その前に赤い大きな顔を見ていて、で、その後、稲川さんの話を聞いた人が、稲川さんに、いや、私も、弟
は実は、そう、兄貴かなんかが憎くて殺そうと思った時期があったんですよ、つってね、打ち上げた、うん、人。殺意が何かそういう形になって現れるのかなとかね、なんか。殺意の波動みたいなものなんか感じ取ったんですかね。なんか、おばあちゃんがそこに出てきてくれたのは、まあ、助けてくれようとしてたのかわかんないけど、潜在的な何か、そういう能力なんですかね。
でも、おばあ、だから、目を覚まさないとダメだっていう感じになって、なんとか目を覚ますために、怖いことして目を覚まさせてやろうっていうことになったのか、うん、か、そのピッポーパッポしてたのもおばあちゃんかもしれないね。包丁を持ったおばあちゃんが中に入ろうとしたのかもしれないしね。
うん。
うん。
面白いね。すごく今の階段話。包丁つながり、はい、全部しかも。
いや、それは包丁つながりで思い出したからですよ。
うん。いやでも全部包丁の話でしたね。
いやだからそれは包丁つながりの話は他にもあったって思い出したから、たまたま包丁つながりになったわけじゃない
し。あ、分かってるけど、そんなにたくさんあるもんか。
それをポイントに反映させないでくださいね。
分か
ってる。ね、はい。
分かってる。でもそんなにたくさん持ってるのはすごいなと思うけどね。
なんていう意味ですか。
あれ、どういう基準で俺判定してたんだっけ。
基準ないよ、ないよ。
あ、でも、じゃあサンティライミ。
うん、まあ、どうせサンティラミなんでしょ。毎回もうサンティラミとしか言わなくなったからね。うん、
あ、そうだっけ。そ、うん、なことないと思うけど。
いや、もうバカの一つ覚えみたいにもサンティラミ、サンティラミってもうポイント制なんですけど、一応、初めての人に言っとくと。完全に破綻してます。完全に破綻してます。
そうだね。菅田さんと俺でも全然判定基準違うだろう
しね。菅田さんもサンティラミとしか言わなくなりました。
あ、本当。
はい。
いや、でもそれでも評価が低い人で、この間、フルトテルマくんがなんか、ちょっとなんか怒ってたけどね、うん、ツイッターで。階段、ちゃんとしたの提供してんのに、こんな話に負けんのかよ、みたいな感じで。
そんな、本気で。
いや、フルトテルマくんなんか怒ってんな、と思って。
はい、本気でそんなティライミポイントを 集めようとして、まあ、なんだってそうなんですもんね。だって、くだらないガチャとかでもそうですからね。ね、ネットゲームとかのね。うん。何の現実には利益にもならないのに、SS 当たったとか。
またそういうこと言ってると、フルトセルマックが怒るからやめな。
なんでですか？まあ、その。
まあでも、そんなにだから、俺とか菅さんが言ってるティラインポイントって、信憑性のある判定ポイントじゃないよっていうことっすよ。
まあ、そうは。でも、ちょっとは考えればいいじゃんってことです。
考えてる、考えてる。
ちょっとはね。いや、別に何でもないことなんですよ。
はい。
だけど、まあそこも、完全に考えなしで手抜いてやったら、なんかもう、ラジオやる意味がないじゃないですか。
いや、ちょっと待ってください。はい、考えなしでやってませんよ。僕なりにちゃんとバランスは考えてます。
キャンプにかける情熱のね、10分の1でいいから、ちょっとはね、労力を割いていただければ嬉しいなと。
ちょっと待ってよ。
はい、同じぐらい。次の長波映画は何でしょう。
そうですね。次の長波映画行きましょうかね。ブラッド・レッド・スカイ。
はあ。
ブラッド・レッド・スカイ。
全く、どんな内容か見当もつきませんけども。
ブラッド・レッド・スカイはですね、ネットフリックスオリジナルのホラーなんですけど、うん、ある女性が自分の息子を従えてですね、うん、飛行機で、大陸を横断しようとするわけですよ。
はい。
で、何のためにっていうと、まあその、渡航先にですね、病院があって、うん、で、彼女の、もう、病をですね、うん、そこの病院に行ったら治せるかもしれないっていうことがあって、
うん
うん、で、そこに行こうとするんですけれども、まあちょっと、見た目からすると、癌とかなのかなと、頭髪がちょっとない感じで、癌を患ってるのかな、みたいな。
はい。あ、ごめんなさい。お母さんの方が病気。
あ、そうです、そうです。
はい。
で、まあ、飛行機に乗るわけなんですよね。うん、そしたらその飛行機がですね、ハイジャックされるんですよ。
うん、
で、ものすごい、まあ、おそらく、従軍経験のあるような、殺しのプロみたいな奴らが、物々しいハイジャックをし始めて、
うんうん、
で、あ、やばいし、もう、私たちに死んじゃうかも、みたいな感じになるわけですよ。うん、でも実はこのお母さんの秘密があって、
うん、
これはもう、ネタバレっていうよりかはもう冒頭ですぐに明らかになるってあれしますが、うん、このお母さん人間じゃないんですよ。
お
ヴァンパイアなんですよね。で、ハイジャック犯バーサスヴァンパイアの血みどろの戦いが飛行機の中で行われるっていう。
だからハゲてるのか。
うん。
なんかハゲてるもんね。なんか、ヴァンパイアのさ、ボルデモートみたいな感じになってるじゃん。
多分、その、血を吸っちゃうことによって症状が悪化するのかどうなのか、うん、まあそこら辺の、まあ細かな話は多分、面白い。
悪化するかもしれないってことなんだ。
面白いし、はい、ディティールがすごくちゃんと作られてるんで、はい、バンパイアものとしては結構、はい、レベルが高いと思います。
ほうほう。
で、そこで起きること自体はもう本当、フロムダスキトゥルドーン的な、はちゃめちゃかな、うん、と思いきや、うん、そっからそういう展開になるんだ、みたいな面白い展開もあるんですけど、
うん、
まあまあまあ、すごくサクッとながら見しながら見るにはうってつけな内容のシチュエーションホラーかなみたいな。
飛行機の中しかないってことじゃん。
ほぼ。
相当低予算だね。
まあなかなかよくできてますよ。
へー。
ね、クリーチャーの作りがすごくいい。
ああ、そっちに振ったってことで、なんか飛行機の中しかないって日本映画でもなかなかそこまでのはないもんね。
うん。飛行機ってしかも超難しいじゃん、あんな。狭い座席の間みたいなさ。
もうね、そういうアクションやるってね。
そうそうそう。です。
ああ。
あ、これはね、まあ、うん、普通に面白いんだけど。
うん。
うん、ですね。
まあでも、ながら見でいい。
いいと思います。
ながら見がいいってことですね。
うん。うんうん、
ながら見でいいって言うと、バカにしてみたいになっちゃうからさ。
まあ、ながら見もいいよ。うん。
ながら見がいい。ながら見もいい。
もういいかな。うん。うん、
なんか、ブラッドレッドスカイ、子供、うざい。とかの予測変換出てくるんですけど、
ひどいな。
まあつまらないとか、
うん、まあ、それは人それぞれなんで、ね、はい、まあグロくはあるね。
子供うざい。
みんなうざがってる。
うん、他にはありますか？
ありますね。マッドハウス。
まあ、
もうながらみっぽいタイトルでしょ。
絶対他にあるでしょ昔から。 ね、マッドハウスってタイトルの。
まあ、基地外屋敷ってことなん
です
ね。
5本ぐらいあるでしょ、多分。うん、ていうか、なんか制作会社あるよね、マッドハウスってね。
あ、あるんだ。
一番有名なやつじゃない？
そうなんだ。
アニメの。
マッドハウスは、あれです。どういう内容かっていうと、うん、ハリウッドに引っ越してきた、まあ、女の子がいるわけですよ。
はあ、
でこの子はあの父親のことが大嫌いで、
うん、
まあ、なぜかというとお母さんが、亡くなったんですけども、うん、お母さん亡くなった時に、まあ、父親さんがね、あのちょっと親父さんが多分その病院の人なのかどうか分かんないけど看護師さんといい仲になっちゃって、
うん、
で、まあ、そうやって不倫してる間にお母さん亡くなっちゃって、こいつ絶対許さないっつって、うん、過保護な家庭だったんだけども、家を飛び出しハリウッドで一人で住むぞと、うん。で、そこで、まあ、住むアパートメントを探さなきゃなってことで、とってもいい、この集合住宅みたいなところを見つけて、うん、なんか、綺麗なテラスがあったりとか、うん、中庭があって、そこで入居者同士がみんなでバーベキューして楽しむような、すごいなんかこう、牧歌的なとは言わないけども、すごくこう、なんつうの？なんか、いい感じのコミュニティが出来上がってる、そのアパートメントを見つけて、うん、あ、ここ引っ越したいわ、って内覧会行って、抽選会に応募して、でそこに住めることになるんですよ、で。住めることになったんですけども、住み始めたその日から、なんかパイプの変な排水音がずっと壁の向こうでして、寝れない。ギチギチ音がして、うん。で、すごくみんなフレンドリーに接してくれる、他の入居者たちなんですけど、なんかこう、だんだんとそこの場所、そのアパートメントに、こう、
うん、
違和感を感じ始めていき、みたいな、話なんですけどね、
うんうん。まあ、もうちょっと言っていいんじゃない？まあ、その住人たちがやばいってこと？
まあ、住人たちがやばいってことが、結構早い段階で明らかになり、そこから、うん、なんか作りがね、マーターズにちょっと似てるかもしれないですね。構成として、前半ブツン、後半の、この部分がこんな長えのみたいな感じの作りになってる。
ああ、マーターズもそうだったけど、忘れちゃったな。
うん。マーターズは最初ね、なんか復讐劇のすげえ血みどろスプラッターから始まって、はい、うわ、こんな感じの作品かと思ったらいきなりバーンってなって、はい、そっから先はもうひたすら精神と、
うん、
あの、なんつうの、肉体の苦痛の時間がずっと続くみたいな話じゃないですか、なんか、うん。なんかね、それにちょっと近い構成ではありますね。で、まあ、シチュエーションものなんですよね。もうその、建物の中でしか話が進行しないので、これも。
これも、はい。
うん。職場のオフィスのセットと、この建物のセットだけで展開しますね、物語。
は
あ。うん。なんで、なかなか低予算なんだなと思うけれども、これがね、さっきの人肉村とは違くて、まあ、役者の人は結構ちゃんとしてるというか、すごく、雰囲気があるし、上手な人たちが多いし、
うん、
なんか異常性をこう、醸し出してる人物たちが、ものすごくハマってる。だからそこはすごいいいし、主人公の女の子はね、多分そんなに、多分まだ名前知られてない子だと思うんですけど、すごい良かったですね。ナオミ・グロスマンって人、スカイシャークっていうのが出てるな。
スカイシャークに出たらもう一流俳優じゃないですか。
一流だね。
しかも、これも主演？
主演で出てんだけど、ナオミ・グロスマンって人。なんかこれからなんか売れそう
ですね。スカイシャークも、スカイシャークも主演っぽいですけどね。
そうですね。
スカイシャークとマッドハウス。
ね、うん、すごい可愛い、雰囲気のある女性ですね、なんか。
ほう。
うん。これから売れるんじゃないですか。
ま、スカイシャークは、まあ見てないんだけど、俺、まあ、こっちは。
俺も見てないですけど、マッドハウスはまあ、で、90分。で、はい、長いなと、結構。
90分でも長いと思う。
長いなぁ、まあ。もういいかなみたいな感じだけが続くところもあるから、ながらみ
的して、うん、まあね、ただ、まあ、マーターズっぽいってなると、まあ、そこの長さが必要ってことだよね、だから。
まあ、まあ、そうです。
まあ、これちょっともう、ずっと同じこと続くなっていうのが、まあ、あえて必要ってことね、構成上。
あ、おっしゃる通りです。
なるほどね。
うん。はい、まあまあ、見て損な映画では全然ないですよ、そして。うん、
結構出ましたね。まだありますか？
まだありますよ。
はい。
いいですか？
はい。
プラットフォーム。
はい、もうだからさ、なんか、印象的なタイトルがないよね。
うん。
確実に。
ありそうだよね。
いやいや、だからそうそう。よくあるタイトルっぽい。
うん。 プラットフォームもシチュエーションホラーなんですよ。
はい。
目が覚めると、
はい、はい。プラットフォームにいたんでしょ
う。そう、いや、駅のプラットフォームではなくてですね、目が覚めると、四角い、正方形の部屋の中にいて、で、で、ベッドが二つあって、自分がベッドのこっち側に寝てて、向こう側に男が一人。
もう、マジで？マジで？それやばくない？
部屋の中央、はい、床と、はい、あとは天井には、四角い穴が開いてて、うん、上も下も、もう無限に続いてて。
いや、だから、もうそうそう言うけど、キューブとそう、したもんじゃん。
いや、それがね、聞いてください。
はい、
で、
はい、
その穴が無限にこう続いてるんですけど、どうも、上の階もその上の階も下の階もその下の階も同じように男とか女とかが、各部屋に二人ずつ人間がいるんです。
はい、
で、あるのは簡易なトイレと、あとは水道だけ。で、何が起きるかっていうと、ある時間になると上の方からエレベーターが降りてくるんですよ。板状の。で、その板の上には食事が乗っかってるんですね。
うん、
ただ当然上の階からだんだん来るから、下の階になればなるほど食事がなくなっていくわけなんです
よ。ああ、はは、あ、それなんか、あ、聞いたことあるわ。
うん。うん、
はいはい。
で、主人公がいた階っていうのは、まだ食べ物が残ってる階なんですね。
はいはい。
うん。で、まあ、早く食えよって言われて、ああっていうのが、こう、残飯をわけわかんないもん、食べるんですけど、うん、主人公ね。主人公、ここの、ある空間に来ることは自分で認識してきたんですけど、まさかそんな空間だってことは聞かされてないんです。
ちょっとデスゲームものも入ってるんだ。
うん。で、どうなるかっていうと、うん、1ヶ月に1回部屋変えなきゃいけない。変わるんですよ。
はい、
急に催涙ガス、あ、催涙ガスじゃ睡眠ガスみたいなの出てきて、はい、ね、眠って目が覚めると、また違う階層にいるんですけど、
はい、
要は、下の階層に行けば行く建物がなくなっていくけど、1ヶ月間生き残らなきゃいけないんで、
はいはいはい、
食べ物がなくなったら何食べるっていう話なんですよね。
はいはいはい、
っていう感じで、めちゃくちゃこう、ソリッドシチュエーションホラー的な感じの物語で、うん、実際そういう出来事が起きてくるんですけれども、
うん、
なんかね、すごくもう、ね、描きたいものが結局そういう格差社会とかっていう、
ですよね、
そっちのテーマにちゃんとわかりやすくちゃんと振っているので、中途半端ではない。
まあ、イカゲームもね、もうそういうところありますけど、それをもっとわかりやすくシンボリックにデフォルメしたっていう感じ。
うん、そうですね、はい。フランス映画だったかな、確か。
うん。
うん、なんか、評価は結構高いですね。で、まあ別にワンシチュエーションなんで、これがこうなって、うん、ああなって、あ、1ヶ月変わった。また1ヶ月経った。うん、次の1ヶ月だ。みたいな感じになっていくと、だんだんもうテンポとか、そういうのがわかるし、うん、同居者は、同居にも変わるんですよ。
あ、はい。
そういうので、なんか、あ、今回こうだな、ああだな、みたいな感じで、なんかちゃんとわかりやすく展開していくので、ながらみにも向いているかなとは思いますけどね。うん。
うん、
最後はどうなるのかっていうところですけど、なかなか、よくできた物語ですね。
なるほど。
うん。
うん、まあまあ、まあいいとは思うんですけどね。こう、なんかでも、うん、ザ・ながらみっていう感じはなんかさっきからしないな、いろんな作品が。
あ、本当？
いや、だからそのなんか、まあまあいいっすよっていう、ものではあるんだろうけど。
まあ今日ね、一番ながらみなの最初の方に二つ言っちゃったからな、はい。やっぱ人肉村とフィスウェイブはもうながらみ以外何もんでもないから、ね。
でもさ、さあ、でもさ、つまんないって言ってるのと
同じ。いやいや、そういう意味だよ。つまんない面白いのことではなくて。だって人肉村だって、あんなセオリー通りに進む、うん、なんつうの、人肉ものってなかなかないから、うん、人肉村とはよく名付けたなと思うし、放題もね。
うん、
だって、現代がブッチャーズだよ。
いや、何にもじゃあ人肉村ってよく名付けたなんじゃないじゃん。もう、でも、別に、現代からして、肉屋、じゃないですか。
まあね、人殺しだしね。なんか言い方で変えれば、人殺しでタイトル。ほんと、ほんと面白いんだから、もう、なんかもう、すごいさ、ピーカンで晴れてんのにさ、わかんないけど、焚き火の煙かみたいなさ、煙がさ、もぐもぐずっと出てるのね、スモークが。
はいはい。
人肉村。やべえ、マジで。
どういうこと？その煙がもぐもぐ出てて、なんで？
いや、何にも説明なく、多分演出として入れてるんだろうけど。
はい、ああ、なんだこれ。トカナ。
トカナの。
トカナじゃん。
そうそうそう。
いや、だからまあ、だって、アルバトロスのあの人やってんだもん。いや、どうせアルバトロス、ぽいなと思ってみたらトカナじゃん。でもアルバトロスですよ。いや、言ってみれば。ええ。
うん。うん、
もう。 あの、はい。
ツッコミどころ満載。
いや、でも、いくらでもバカにしていいってことですよ。
そのために配給して
る。いや、そう、バカにされるために配給してるんですから。あの、バカにすんじゃないよって。こっちは、高尚なことやってんだよとは絶対言わないから。
まあ、そりゃそうでしょうね。はい、うん、まあ、あとは流れで言うと、ハロウィンの新作ですかね。
ああ、はいはいはい。はい。
正統続編と呼ばれている。
うん。
ジェイミー・リー・カーティスが出てる。
ほう。
ハロウィン。
続編なんですね。
そうなんです。
あの、新装版とかじゃなくて。
はい。あの、要は、惨劇から、何十年も月日が経ち、
はい、
あの時のハロウィンの主人公の女の子が、
はい、
どうなったかっていう。
え、だ一番ワンの続編ってことね。
あ、そうです、
はい、はい、はい。
ブギーマンがやってき
ました。なんかいろいろあったから、どれがどれだかわかんなくなっちゃってんだよな。
まあね、ロブゾンビ版もあったし、
あ、
まあ、ロブゾンビ版めちゃくちゃ好きで面白いと思うんです
けど、ね。まあ、面白いですけどね、ロブゾンビ版、うん。だから、おさらいとしては、
はい、
まず、ワンは普通にブギーマン出てきて、
うん、
で、女の子が、あの、街で襲われて、
うん、
あれ
あ、まあ、あれですね。ちょっと精神を患った男の子がいて、はい、その男の子が家族を皆殺しにしました。精神病院に入りました。
はいはいはい、
移送中に抜け出して、はいはいはいはい、で、ハロウィンの夜で湧く若者たちがパーティーパーティーってやってる街に来て、はいはい、主人公の女の子もある家に、確かベビーシッターかなんかで行ったんだったかな、どっちだったか忘れたけど、そこで、そのブギーマンのお面をかぶった、
うん、
うん。
ベビーシッターだ。ね。
そうそう。
はい、ちょっと都市伝説っぽいね、話なんでね。
うん、うん、う
ん。あの、ベビーシッターしてると、あの、電話かかってきて、お宅の2階から買ってますよって言われるあの都市伝説っぽいね、シチュエーションでね、そうそうそう。
ジョン・カーペンターのね、はい、あの、最高傑作な感じですけれども、まあ、それを焼き直したわけですな。
焼き直し、あ、ロブゾンビがね。
今本書かないやつはね、ロブゾンビのやつとか。で、はい、今回のやつは、本当に正統続編で、それの、なんか数十年後なわけですけども。
じゃあ、もうおばあさんになってるってこと？
あ、もうおばあちゃんにな
る。おばあちゃん、
孫がいる。
孫がいる。はいはいはい、
もう、やっぱり、あれですよ、スクリームのあの女性みたいに、
うん、
やっぱりもう、いつかまたマイク・マイヤーズが来るっていう風になっちゃって、
はいはいはい、
もうパラノイアみたいな感じになっちゃって、
はい、
自宅も武装してるし、なんか。イカレ女で、自分の娘は戦闘訓練とかさせて、もうお母さん嫌だって嫌われて絶縁されてるっていう。で、孫の顔にも、孫の顔も拝めないみたいな状態になっちゃってる、ちょっとやべえババアになってるっていうのが、
まあ、
設定としては最高じゃんって
感
じ。
まあ、まあ、そうですね。よくあるパターンではあるけど、それの突き詰めた感じだよね。
うん。だから戦闘能力超高い。
なるほどね。はい、はい。
うん。っていう状況の中、うん、まあ、またマイク・マイヤーズが結局ね、
うん、
脱獄してきて。
マイク・マイヤーズはでももうヨボヨボでしょ。
まあ、実際蓋開けたらおじいちゃんのはずですけどね。
うん。
うん、まあ実際は年取ってるんだけど。
はいはい。
うん。で、まあ、また、こんにちはって来るわけですよ。これを。
おじいちゃん VS おばあちゃんのバトルってこと。
まあそこに、まあ、ヒロインとしての孫がいて、みたいなね、
うんうん。
っていう物語です。まあ、でも一本線でずっと進む単調なホラーで、ちょっと期待してたんだけど、まあまあまあ、単調なホラーなんで、もうこういうのはさっきの人力村と一緒ですよ。もう、ああ、はいはい、こういうことね、みたいな感じで、全然流れ見できる。で、あ、とうとう完結したと思ったんですけど、これの続編がやるんですよね、また。
ハロウィンキルズっていうのが今の話？
さあ、一番さ、はい、それがね、
あの
最新作、ね。
最新作で。
それの一個前のやつが今話してる話ですね。2018年のハロウィンの話を今してました。
出てこねえな。ああ、これか。2018年で、監督がデビッド・ゴードン・グリーン。はい。で、ハロウィン・キルズが、近日、あ、もう公開してるね。10月29日より公開だから。
うん。
終わってる感じか。
終わってるんだが、なんか気になるのが、
うん、
今度ハロウィンエンズっていうのがあるから、続、また続きっぽいよ。続くね、これ。ハロウィンキルズの後も続くんだ。ハロウィンキルズ、上映ちょっと終わったところだね、うん、日本でもね。日本で終わって、今度ハロウィンエンズだね。
そうですか。まあ、
2022年に公開だわ。
はい。デビッド・ゴードン・グリーンが全部監督してるっぽいですけどね。
ずっと孫娘も同じ子が出てるわ。
で、しかももうこれ、もう人知を超えた怪力、不死身とか書いてるから、もう完全に、ジェイソン化してんのかな。
どっかでなるのかね。少なくとも2019年、はい、18年のハロウィンではまだ生身の人間でしたけどね。
あんまりジェイソン化するとハロウィンの個性がなくなっちゃうと思うんですけどね。
そうだね。
はい。
やっぱね、殺し方はね、やっぱ、ロブゾンビのハロウィンが一番すごいいいですよ。
うん。
うん。なんか、普通、こっちのハロウィンはなんか。
うん。
ですね。まあでも、ジェイミー・リー・カーティスだっけ？この女性、主演の人。
うん。
すごくやっぱ、いいですね。ちょっとイカれたババアの役がすごい似合ってて、はいはい、昔あんなね、ヒロインで、あれしてたのに。はい。
それぐらいですか。
そうっすね。他にもあるんですけど、まあ、細かいやつばっかなんで。
うん。だから、おさらいしていいですか？
いいですよ。
はい。
今日私が紹介したやつですかね。
はい。
人肉村、
はい、
フィフスウェイブ、マッドハウス、プラットフォーム、あとは、ブラッドレッドスカイ、うん、ハロウィンですね。
はい。
はい。
なんか、普通の英単語なんですけど、頭悪そうな匂いはしますよね。なんででしょうね。そこに、別に頭の悪い単語は入ってないんですけど、嫉妬とか。
そうだね。
ね、ファックとかそういう下品な言葉は入ってないんですけど、絶妙に下品で頭が悪そうですよね。
そうだね。
単語の並べ方が。
ひねりがないとね、うん、あとね、ひねりがないのね。あと、ファイナルガールズっていうのを紹介したかったんだけど、
でもそれなんかまさに、ちょっとあれじゃないですか、スクリームみたいなメタホラーっぽいタイトルですけど。
はいはい。まさに、若者4人が映画館に行くんですよ。
はい、
で、主人公の女の子はその映画微妙な気持ちで見に行ったんですよね、
うん、
なんでかっていうと彼女のお母さんがかつて主演で、うん、主演というか早役で出てたホラー映画なんですよ、
はいはい、
ただ一部の子たちにはカルト的な人気を誇るホラー映画なんですけど、うん、世間一般ではもうダサくとされてるやつで、
はいはい、
ちなみにこの主人公のお母さんは彼女が子供の頃亡くなっちゃってるんですよね、
うんうんうん、
ずっと大好きな綺麗なお母さんだったんですけど、
うんうん、
そのお母さんの、まあ、昔女優やってた頃に出てたやつを、まあ、見に行って、複雑な気持ちで見てるんですが、うん、こんなことから、この4人の若者たちが映画の世界に入っちゃうんですよね。
デモンズもちょっと入ってきましたね。なんかね。
うん、でこの映画の世界っていうのはどういう世界かっていうと、まあ、その映画のさ物語っていうのが、
うん、
まあ、サマーキャンプの場所があって、湖の近くの、
うんうんうん
で。そのサマーキャンプの場所に昔いじめ殺された男の子が仮面をつけて、そのサマーキャンプの管理スタッフたちを殺すに来るみたいなのがあって、
はいはい、
で、次々と殺されていくっていう物語なんですよ。
まあ、まさにさっき私が言った罪の声で、グリコ森永事件、明らかに背景にしてるのと一緒じゃないですか。
で、はい、映画の中に主人公たちが入り込みましたと。はい、そうすると、そこで何が起こるかっていうと、主人公の女の子は、若かりし頃のお母さんに再会するんですね。
複雑なシチュエーションですね。はいはい。
で、あらすじとしては、お母さんが結構冒頭でぶち殺されるの知ってるから。
はいはいはい。
しかも、すごく奥手な女の子なんだけど、そのお母さんの役っていうのはね。奥手な女の子なんだけど、憧れのやりちん野郎に、なんか、恋心を抱いてて、
はい
で、初めての相手として彼を選んだばっかりに、そういうことしてると殺人鬼殺しに来るじゃないですか。はい、
ええー、あ、でもいけちゃうわけだ。やれちゃうからってことね。
そうそうそう。
はいはいはい、
だから、主人公の女の子はお母さんの、うん、あなた、あんな男で本当にいいのみたいな、こう、
うん、
女の子同士のその恋バナとかしたりとか、だんだんこう、友達になってくるんですよね。
一応東京リベンジャーズも入ってるじゃん。
で、実際に、話の本質と違うことしようとすると、物語が、
うん、
スタートポイントが元に戻るんですよ、急に。例えば、車で違う方向に行こうとすると、冒頭のシーンにいきなり巻き戻されて。
ゲームっぽいな。で、ちょっと待って、一回ごめんなさい。聞きたいんだけど、
はい、
映画の中で殺されちゃうだけじゃん、お母さんは別に。
うん。
それを阻止しないといけないっていうのはよくわかんない。だって映画で別に殺されてても、現実世界でそんな影響あるっていう。
ないんだけど、だから別に、筋書き通り殺されてって、最後物語が物語通りに進めば、もう、多分エンドロールになって俺たちは出られるだろうって、まあ一人、まあ映画マニアのやつがやっぱいるわけですよ
ね。スクリームのあいつみたいな、ね。
そう、はい。そう。で、そいつがそういうふうに言うから、そっか、って。じゃあ本筋と違うことなるべくしないようにしながらもと思うんだけど、はいはい、主人公の女としてはやっぱ一度失った母親をまた失いたくないという自分の気持ちが働いて、はいはい、救おうっていう気持ちが。
ちょっと微妙、なんか動機として、やや微妙な動機があるっていう。
そうだね。物語を、はい、なんだろうな、進めるためにとかではなくね、
はい、
本来死ぬはずのキャラクターを殺さないようにしようとするわけですよ。う
ん、はい。
で、ただ、進んでいくと、意図せぬ方向に、物語が展開していきっていう、はい、だって、自分たちは傍観者として物語に入ったはずじゃん、
はい、
だけど、実際に殺されていくわけですよ。
はいはいはい。
って中で、まあ、タイトルの通り、
はい、
おそらく、主人公の女の子ファイナルガールとなり、みたいな話で、はい、じゃあどういうふうに終わるんだろう、この物語って感じで進んでいくような話なんですけど。
コメディ、
うん、あ、コメディタッチです。
ですよね。それであんまり、切羽詰まったホラーにするの難しいもんね。
難しい。
はい、うん、ですよね。だから、ちょっと、まあ、コメディよりの、
うん。よく引き合いに出す、ハッピーデスデイとか、そこら辺の雰囲気です、ね。
はい、はい。はい、
そうそうそう。まあ、普通に面白いんだけど。
なるほどね、
はい。だからあんまり言わなかったんだけど、今日は。
はい。まあ、普通に面白い。ながら見っていうよりは、普通にちゃんと見る。
うん。感じでしたね。
わ、はい、かりました。たまになんか面白い映画の話しても、まあ、そこそこ盛り上がるね。
まあ、そりゃそうだな。
いや、だからさ、ながら見映画がそろそろ、
ま、
その、今井さんがちょっと、ほんと消化試合的な感じ、
喋る。いや、そんなことない、そんなことない。やっぱ
まあ、なんかこんな感じで、まあ、うん。普通に見る価値はあるかな。じゃあ次、みたいな。だからさ、ダサ作を語るんだと、超ダサ作を語る熱はあるじゃん。で、面白い映画語ったら、俺も今すごい新鮮だったんだけど、面白かったよって映画はそれなりに熱が入るじゃん。
うん、
一番熱が入らない映画表を聞いてるからさ。
でも、そんなことはない。人肉村とかだってさっき結構。
でもさ、どっちかっていうと、その、ダの要素があるからでしょ。
うん、どうかな。でもマッドハウスとかはダじゃなかったけどな、全然。うん。まあちょっとテンションの問題だね、俺の喋り方の。気をつけて。
そうです。はい。いかにながら見映画を啓蒙しなきゃいけないかっていう、宣教師の役割があるのでね。
わかりました。
ちゃんとその意識を。はい。命を賭してでも。ね。昔の修道会は、バンチ、蝦夷地にね、神の手の及ばぬ野蛮人たちの住む土地にキリスト教を広めるために命を賭してフランシスコ・ザビエルとか行ったんですから、
はい、
その気概で行ってください。
満足にね、そう、まだ見ぬながら見映画を、
神の見手を、神の見業をながら見という新たな真理を啓蒙しなくてはならないです。
はい。
はい。ちょうどいいぐらいですかね。
そうですね。
はい。まあ、告知はしたけど、
うん。
別にないよね、他に。アフタートーク的なことは。
そうだね。
はい。
とりあえず年内は、12月25日でイベントは、私はおしまいですかね。
はい。私は26日にも2つもあります。
大変だな。
はい。本も4冊ぐらい出ます。
お、素晴らしい。
1月、2月ぐらいかな。
え、どんな本なんですか？
いろいろあります。ちょっともうそれ、ちゃんとやろうとすると、エネルギーと時間がかかるんで。
わかった。
はい。
今日は。
SNS を見てください。
かしこまり。
はい。って感じですか。
こんな感じかな、はい、今日はじゃあ。
はい、ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田ゆきと、
四つ目役の今井でした。
ではまた、来年になるのかな？
そうですね。
まあ、ひょっこりやるかもしれないけど、年内。
うん、
はい。お願いします。
おい。